お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは十戒が授けられるその2、神様の来訪の効果、祭壇に関する指示、そして主人と召使いの関係に関する定め。今日の聖書の箇所は出エジプト記20章13節から26節と21章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記20章の学びをしていますが、第6の戒めです。出エジプト記20章13節、殺してはならない。この節は特定の戦争に反対しているたくさんの人たちによって使われています。多くの若い男性たちがこのことについて私に話してきました。彼らは殺してはならないのだから兵隊になってはならないと言います。殺してはならないという戒めは国家に与えられたのではなく、個人に与えられたものです。一人の人がもう一人の人を殺してはなりません。誰も自分一人でどこかの国へ行って人殺しをしてはなりません。しかし、殺してはならないという戒めは、兵隊の奉仕や犯罪者の刑罰とは何の関わりもありません。国家には人の命を守るために人の命を取る権威が与えられています。殺してはならないとは個人に与えられた戒めであって、殺人のことを話しているのです。主は殺人は怒りから来るものだと言われました。ですから私たちは兄弟に対して腹を立てるべきではないのですとマギー博士は述べています。さて、第7の戒めは姦淫の戒めです。出エジプト記20章14節、姦淫してはならない。私たちは今日性革命の真っ只中に生きています。セックスは確かに新しいことではありませんが、結婚の枠外で行われるセックスは今でも姦淫です。神様はこのことをとてもはっきりさせておられます。人間はこの戒めを変えたような気でいるかもしれませんが、そんなことはありません。この戒めは今も有効です。続いて第8の戒めは、盗みの戒めです。15節。盗んではならない。もしも姦淫を犯すことが許されているなら、盗むことやその他のことも許されてしかるべきです。なぜならこれらの戒めは全体としてつながっていて一つのものだからです。もしも一つのことを思いのままにしても良いのなら、すべてが良いはずです。そしてもしも一つが間違っているのなら、すべてが間違っているのです。第9の戒めは偽証の戒めです。16節。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。隣人に対する偽りの証言というのは嘘をつくことです。第10の戒めは貪りの戒めです。17節。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。コロサイ人への手紙3章5節で使徒パウロが言っていることによれば、貪欲も偶像礼拝です。 コロサイ人への手紙3章5節、この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。貪欲は現代の大きな罪の一つです。神様は殺人、姦淫、盗み、偽りの証言、そして貪欲を罪に定められています。まだこの後も十回を違った方法で見るチャンスが出てきます。神様はイスラエルの子らに道徳律である十戒を与えられました。でも律法は道徳律以上のものです。神様は彼らに社会的な法律を取り扱う律法も与えられます。神様はまた祭壇と天幕の建造に関する指示も与えられます。旧約聖書レビ記には天幕での奉仕についての詳細が記されています。このすべてが律法です。そしてすべては一つのパッケージに入っていますと、マギー博士は述べています。18節から19節。民は皆、雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見て、たじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。イスラエル人たちが雷と稲妻を見たとき、彼らは恐れて山から退きました。20節。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのは、あなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。律法はとても高い基準を提供しました。主の律法は完全です。ですから律法は完全を要求します。もしもあなたが律法を守ることで救われようとするなら、あなたは完全でなくてはなりません。もしあなたが完全でなければ、あなたは律法では救われることはできません。恵みによって神様が私のような哀れな罪人を選び救ってくださることができることを感謝せずにはいられません。21節から23節。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。主はモーセに仰せられた。あなたはイスラエル人にこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない。なぜ神様がこのような仕方でイスラエルの子らに現れたかを理解することは大切です。神様が彼らにご自分が生ける神様であることを印象づけたかったことは明らかです。彼らはエジプトで偶像に囲まれて育ったのだということを思い出してください。そして彼らは偶像を崇拝するものだったし、これから見るように今も偶像を崇拝するものなのです。彼らは作り主よりも作られたものを拝んでいるのです。神様はイスラエルに十戒を与えられました。今、戒めとともに、神様は祭壇のための指示を与えられます。祭壇は生贄のために使われます。この祭壇は、キリストの十字架と主が流された血を語ります。この祭壇は、幕屋が作られる前に彼らが建てたものです。彼らはどこに旅をしても、同じような祭壇を築いたと思われます。24節。私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで、私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。 この祭壇で罪のための生贄を捧げたという言及はありません。和解の生贄は、人間には神様と和解するための生贄が必要なこと、そしてキリストがご自分の十字架の血で和解をさせてくださったことを示します。全焼の生贄は、キリストがどなたであるかを語ります。全焼の生贄は、主が尊ぶべき方であることと、私たちを救ってくださる方であることを語るのです。この祭壇は土で作られ、イスラエル人たちが全焼の生贄と和解の生贄を捧げるべき場所でした。罪と咎のための生贄は後からイスラエルに与えられました。25節。あなたが石の祭壇を私のために作るなら、切石でそれを築いてはならない。あなたが石にのみを当てるなら、それを汚すことになる。この説には大切なレッスンがあります。神様は彼らが飾り気のない、彫刻などを施さない石で祭壇を築くことを望まれました。おそらく彫刻師たちは、この祭壇を興味を引く非常に魅力的な見てくれのとても美しいものに作りたかったと思います。のみが石に当てられた途端、その石は汚れたものになります。神様はそれを拒まれます。今日の私たちは教会で彫刻の階段を望むという時期をとうに過ぎていると思います。私たちは礼拝に関係のあるものはすべて美しくなければならないと感じるようになっています。静かな音楽、かすかな光、そして美しい色を私たちは望みます。説教はとても低い音調で、威厳のあるやり方で、できるだけ華麗であってほしいと望みます。礼拝の場所が魅力的であるのは、何も悪いことではありません。私は柔らかい光と美しい音楽と華麗な話し方に賛成です。しかしこれらのもののどれかが十字架のメッセージをぼやかせ、十字架で死なれた主イエス・キリストから人々の視線をそらせるなら、神様はお怒りになります。神様はそのようなことが起こることを望まれません。パウロがコリントの町に行ったとき、彼はコリント人たちがなかなか哲学的であることに気づきました。異教の宗教に結びついているたくさんの異教の祭司たちがコリントのすべての罪と一つになろうとしていました。パウロがそこに着いたとき、これらのまた聞きの哲学者たちが議論を持ちかけて自分を賢く見せようとしました。コリント人たちはあらゆる方面に頭を突っ込んでいました。パウロはアテネでも似たような経験をしています。彼は第一コリント人への手紙2章2節でコリント人たちに次のように言いました。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。もしもイエス・キリストがメッセージに入っていないのなら、教会の塔がどれほど高くても、教会の鐘の音がどれほど大きくても、また礼拝堂がどれほど美しくても、音楽がどれほど静かでも、また説教者がどれほど教育を受けていても、そんなことは関係ありません。イエス・キリストすなわち十字架につけられた方がメッセージに入っていないのなら、それはもう教会ではなく、神様から見れば汚染されたものなのですと、マギー博士は述べています。26節。あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れてはならないからである。多くの人たちが祭壇に素敵で感じの良い階段をつけたがります。それはとても便利なことでしょうが、この当時、 男性はスカートのようなものを着ていて、階段を上るにはそのスカートを託し上げなければならず、そうしますと彼の裸があらわになってしまうというわけです。神様は、私はあなたの裸は見たくないよと言っておられます。その裸は神様が用いることのできない肉のことを表しています。これを個人的なことに当てはめてみたいと思います。どんなことでも、バーノン・マギーが肉によって行うことは、神様は憎まれ、お使いにはなりません。神様は、ご自分の働きに関係のある、どんなことにおいても、肉が現れることを望まれません。私たちはこのような種類のことに関して、肉が現れないように気をつけなければなりません。人々が説教者だけを見て、その人が示そうとしている一人のお方を見ないときに、神様はそれを喜ばれません。あなたの説教は素敵でしたねと誰かに褒められるのは私は好きではありません。私は素敵な説教などしたくはありません。私は美しい救い主について説教をしたいだけです。そして人々が、私の説教を聞いて、イエス様はなんと素晴らしい方でしょうねと言ってほしいのです。奉仕に、講談に、教会の働きに、肉の展示は必要はありません。私たちはイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方を説教する必要がありますと、マギー博士は強調しています。さて、21章に入りますが、21章には社会的な法律について書かれています。律法のこの部分はこの時、イスラエル人にとってとても大切なものでした。なぜなら、イスラエル人たちはエジプトで長いこと奴隷だったからです。出エジプト記21章、1節から2節。あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りである。あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。この2つの説は、イスラエル人が自分の同胞の一人を永久に奴隷にすることができないことをはっきりと示しています。3節から6節。もし彼が独身で来たのなら、独身で去り、もし彼に妻があれば、その妻は彼と共に去ることができる。もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子、または女の子を産んだのなら、この妻とその子供たちは、その主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。しかしもしその奴隷が、私は私の主人と、私の妻と、私の子供たちを愛しています。自由の身となって去りたくありませんと、はっきり言うなら、その主人は、彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができる。この法律は、もしもある人が奴隷であったら、七年目には彼が自由の身になれると言っています。もし奴隷になったとき結婚していたなら、彼は自分の妻を連れて行くことができます。しかし奴隷になってから結婚したら、つまりもうすでに自分の主人の奴隷であった女性と結婚したなら、七年目に彼は自由の身になることができますが、彼の妻はまだ主人のものです。でももし彼が自分の妻と主人とを愛しているのなら、自分の自由意志で残ることができました。もしも彼が残ることに決めたのなら、彼の主人は彼の耳たぶを霧で差し通し、そのことは彼が永遠にこの主人に仕えることを表しました。 これは主イエス・キリストの麗しいイメージですとマギー博士は述べています。主はこの地上に来られて私たちと同じ人間の姿を取られました。そして私たちはすべて罪の奴隷でした。主は自由に去ることができたのです。主は死の戸口をくぐることなしに天国のご自分の神としての地位に戻ることもできたのです。主は十字架上で死ななくてもよかったのです。でも主はあえてご自分から望んで地上に来られ、私たちの人間性をその身に負われました。ピリピ二章八節には、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと書かれています。また詩編四十編六節から八節には、このように書かれています。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も、罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神。私は御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。この箇所はキリストのことを言っています。なぜなら、ヘブル人への手紙10章5節から9節でそのように言われているからです。これは主がこの地上に来られた時に成就されました。ヘブル人への手紙10章5節から9節。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に私について記されている通り、神よ、あなたの御心を行うために。すなわち、はじめには、あなたは生贄と捧げ物、全焼の生贄と罪のための生贄、すなわち、律法に従って捧げられるいろいろのものを望まず、またそれらで満足されませんでしたと言い、またさあ、私はあなたの御心を行うために来ました、と言われたのです。後者が建てられるために、前者が廃止されるのです。キリストは主の兄弟たちのように作られました。主は私たちなしに一人で自由になることを選ばれませんでした。主は死なずにこの地上から去ることがおできになったのに、こう言われたのです。私は私の花嫁を愛しています。私は罪人を愛しています。それで主は私たちを罪の奴隷から贖うために自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。なんというキリストのイメージがここにあることでしょう。十戒が与えられたすぐ後にこれが置かれているのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は十戒が授けられるその2、神様の来訪の効果、祭壇に関する指示、そして主人と召使いの関係に関する定めというテーマで、出エジプト記20章13節から26節と21章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記21章12節から25節、22章1節から25節、そして23章1節から3節、個人の怪我に関する定め、財産の権利に関する定め、 人類に対する犯罪に関する定め、そして財産の権利に関する定めの続きというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで。ごきげんよう。